ちは、ビーボールミューズ投げです、今日はですね、ツイッターでもちょっと宣伝した通り元さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。あ、どうも。あ、こんなタイミングなんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すみません。はい。
いえいえ。前回というか、今回初めてなんですけど、
はい。
モットさんとお話しするのは。
そうですね。お話の初めてです。
そうですよね。でも、ついこの間、マークトゥナイト NTR の方で、出演されたということで、
はい、お邪魔してきました。
はい、すごい面白かったです。
はい、ありがとうございます。
なんかお疲れ様でした。手紙すごい、
あれ思った以上にこう脳を刺激されるというか。
そうですね、
すごい疲れるんですよね。
うん、
その来るぞ来るぞって待ってるじゃないですか。
うん、そう どれが
でボケが来たら瞬発力でやらないといけないんで。
うん、そうですよね。
あ、これあれ、ボケが10個入った手紙っていうののやつの話なんですけど。
あ、そうですね。はい、すいません。うん、
すごい、あれすごい大変ですね。
そうですね。でも、間があるとダメですもんね。
はい、うん、まあうまくできたんじゃないかなと思って。ああ、安心してるんですけど。
うん、
はい、
すごいなんかやり慣れてる感じが。
はい、
なぜか。
いや、もちろん初めてです、
ね、そうですよね。
あ、でも番組聞きながら結構自分でこうやるじゃないですか。こう、いや、それはもうちょいこう言った方がいいだろうみたいなと思うじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。私も、はい、まあ、元はその爆笑問題の、爆笑問題カーボーイという TBS ラジオの、
はい、
中でやってるコーナーなんですね。はい、それをなんか今週もなんかやってて。
あ、今週まだ聞いてないですね。
あ、なんかスペシャルウィークだったかな。でやってたんで、それでやっぱ聞いてたら、
はい、
やっぱりちょっと戸惑ったり、なんかフライングでボケじゃないとこ突っ込んじゃったり。
そうですね。
うん、やっぱ
特にボケがもう本当成立してないのとかもあるんで。
そうですよね。これは
そこ拾うのがもうあれ何だったんだろうって思ってると、その後もどんどんどんどん来る。
うん、そうですよね。なんか違和感はあったけど、
そのもうもやっと感半端じゃないですか、ね。うん、
そうですよね。だからやっぱりね、プロの芸人さんとかでもそういう感じなんで、
はい、
大変なと。でも楽しかったです。それも。
ありがとうございます。
はい、
よかったです。
はい、
まあ、面と向かってつまらなかったですとは言わないでしょうけど。
いやー、はい、楽しかったですよ、でも。
はい、ありがとうございます。はい、
で、その、NTR に出演された時に、
はい、
写真、元さんはプロの。
はい、そうそうそう。
そう、写真家。
やらせてもらってます。
はい、なので、はい、質問を、写真に関する質問を、はい、受け付けたら、はい、なんか2件しかなかったっていうことで。
そうですね。うん、まあ、しかも時間的にもなんかこう、ホストのトニトニさんがちょっとこれは巻きでいきましょうみたいな感じで。
ああ、なるほど。
ガサガサっと終わっちゃった。
うんうん、なんかこなさなきゃいけない手紙がいっぱいあったんで。
そうですね。ボケが18件来たんで。
すごい。
ボケが180個あったってことですよね。
すごい。大量のボケです。
すごいですね。大量のボケです。胃もたれがもう半端じゃない
です。うん、そうですよね。いや、それは短時間の間で。
はい。うん、
で、それで、まあ、写真のその質問が2件だったけど、
はい、
それが両方ともすごい、はい、面白くて、なんか
ありがとうございます。
うんうん、なんか聞かれたこと以上のことをなんかすごい答えて。
あ、そうですか。
うん、
それなんか今日はそうでもなかったみたいな結果にならないように、じゃあ頑張ります。で、余計なことまでペラペラ。
いや、でも今日はまあ割と、まあ結構本当にみんな真面目に、テイクしてるんですけど、はい、みんな結構真面目に本当に写真の話を、っていうか質問を送ってくださったんで。
そうですよね。
うん、なのでそれをちょっとやっていこうかと思うんですけども、元さんの紹介は、はい、まあ、一応ビーボールミューズということで、
はい、
元さんは、NBA ではどこのチームファンなんでしょうか。は
い、今サンズの応援を、
はい、
応援っていうか、まあ、ガヤですね。、はい、
ガヤ、
いや、まあ本当勝ってほしいですけど、
うんうんうん、
まあそれ以上に楽しもうかなっていう感じで。
まあそうですよね。
はい、
うんうん、本当に私も他人事じゃないので。
そうですよね、
頑張りましょう、応援を。
もういつの間にかね足元に足元でもう地べた、地べたの方ですもんね。
地べたですね、完全に、
はい、
しかもなんか、ね、昨日かなんかに出たあの ESPN の、
はい、
なんだっけ RPM 予想、
はい、
いまいちどういうあれか分かってないんですけど、はいはい、もう全部なんかデータ、はい、スタッツとかを元にしたあの、
はい、
数字を本当にだけを元にした、
はい、
順位らしいんですけど、その中予想が出て、はい、レイカーズは、
はい
あの
はい、
西でも東でもドベみたいな。
あ、まあ、でも、うん、スタッツ参考にしちゃったらそれは去年と変わらない数字になりますよね。
そうですよね、どれぐ
らいそのスタッツでダメだったんだから。
そうですよね、そうそう、だからまあ上がり、
まあ、なんか補正値入ってるんでしょうけど、
うん、
うん、
そうですよね。だからもうまあ
それ抜きにどれぐらいいくと思ってますか、ナリさん。
あ、去年
レイカーズは
レイカーズはですね、去年が17勝だから、は
い、17勝ですか。
17ですよ、うん、ひどい。
ボケの入った手紙も少ないですね
少ない、全然、うん、
はい、
本当ですよね。
そうですね、
うん、
悲しい。ボケが足りないですね。
足りないですね、これじゃあ、
はい、
170ボケしかないってことですよ、ね。
まあ、そうなっちゃうとちょっと話変わってわかんなくなって、
そうです、
よくわかんなくなって
ちょっと数学が、はい、
数学じゃ、はい、
数学じゃない
大丈夫です。
何でしょうかね、まあ、30は行きたいけどどうかなみたいな感じ。
うん、まあでもやっぱりプレーオフ見たいですよね。
そうですね、
どうあっても、
まあ、そうですよね西は厳しいですよね、特に、
うん、
何勝ぐらいですか。
あ、まあ、何勝するとどうなのかとかもあんまりよく分かってないんですけど、
うん、私もよく
今年はブレッド層が一応その統計的には怪我しない年なんです、ね、
あ、
偶数年なんで。
ああなるほど、
はい、で健康な状態でチームを引っ張って、はい、夏ぐらいにいいトレードをブレッド層で引ければ、
ほうほうほう、
まあもうブッカー君が思ったよりポイントガードできるんで、
うんうんうんうん、
ちょっとブレッド層の存在が危うくなってきてるんですよね。
ああなるほど、
はい、一度は躍進のね、うん、あの要になってくれたんですけど、
うんうんうん、あなるほど、
難しいところですね。
うん、いやでも、まあ、ブッカーは本当にどこからも評価が高いし、
はい、
これは楽しみ。
楽しみですね、
うん、
非常に。
そうですよね、私もちょっと楽しみです、
はい、うん、ちょっとあの暗くなっちゃいましたね,
ね、
すいません、
いやいやいや、
暗い話になる、暗い話になると思わなかった。
不安な未来みたいな。
そういやでもね、
う
ん、期待を超える活躍を、
そうですね、楽しんで
してくれると思います。
はい、そうですね、はい、まあそんな NBA の話はまあ置いといて、
はい、置いといて、
はい、あの皆様から届いた真面目な質問を、
はい、
聞いていきたいと思うんですけど、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、これちょっと2件、
はい、
ちょっとまとめて最初に、はい、やりたいんですけども、まず、
はい、
本気さんから、
はい、本気さんから、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。動く被写体かっこスポーツや動物を撮るときに心がけていることと、はい、うまく撮るためのテクニックがあれば教えてください。
はい、
というのと、
はい、
水球をやりながら芸術大学へ進学し、はい、カメラマンになられたきっかけとあれば。
あ、なるほど、
はい、でこれで、まあ、カメラマンになられたきっかけがの、質問、似たような質問が、
はい、
そうですね、センター試験さんから。
はい、ありがとうございます、
はい、カメラにハマった瞬間とかきっかけになった写真やエピソード的なのがあったらお聞きします
。あ、なるほど、
はい
はい、
なのでまずそっちを、あの動く被写体はちょっと置いといて。
そうです、
うん、
それもたくさん来てそうですもんね。
そうです、水球をやってたんですか。はい、
そう、高校の頃は水球をやってたんですよ。
ほう、水球部があったんですね。
水球部が、そう、都内に、うん、多分7校ぐらいしかないんですね。 東京都で。
ああ、そうなんですか。うん。
でも本当ちょっと群馬とかになると、うん、2、3校とか。
お
なんで、うん、かなり熾烈な関東大会の熾烈な戦いが行われるんですよ。
ほう。
多分もうちょっと増えてきてるらしいんですけどね、水球部自体は。
あ、そうなんですか。
なんで、あの、うん、もう2個のうち1個しか上がってこないみたいなこともあるんですよね。
あの、それは高校に入ってから始めたんですか。
そうです。僕、あの、中高一貫の学校に行ってたんですけど。
もう、なるほど。
で、中学はバスケットもバリバリやってて、
お
結構いいところまで行ったんですけど、
うん、
あ、中高同じ監督じゃないですか、中高一貫なんて。
ああ、そうなん
ですか。はい。で、なんかちょっと、監督がね、ご乱心し始めたんですね。
はい。
で、まあちょっと、どうなんだろうみたいな。あと、ちょっと個人的に、あの、うーんって思うことがあって、うんうん、
はいはい。
で、まあちょっとバスケ部はやめようかなと思って、やめたんですよ。
なるほど。
で、社会人で、社会人のクラブチームに、
うん、
まあ子供ながらちょっと混ぜてもらったんですけれども、
へえ。
そこがすごい強かったんですね。
へえ、すごいですね、うん。
めちゃめちゃ強かったんですよ。
うんうん。
で、もう当然もう体の出来が違うんで、
そうですよね。
吹っ飛ばされまくるんですね、まずは。
うん。
もうそれがめちゃくちゃ悔しくて、で、兄が水球をやっていて、まあ、水球部あんまり人がいないし、
うんうんうん、
部活なんかやった方がいいから水球やれって言われてたんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあそれも手伝って、水球やろうかな。水球やったらもう体すごくなるの知ってたんで、
ああ、なるほど。
まあトレーニングがてら、
うんうんうん、
まあ部活もなんかやりたかったし、
うん、
水球やろうかなと思って始めたんですよ。なんで、クラブチームでバスケしながら、水球をやってた感じですね。
うん、ああ、じゃあバスケは続けてたんですね。
はい、あの、バスケはもう、相変わらず大好きで、
うんうんうん、
もう昼休みと、体育館行ってる放課後は必ずバスケ。うん、
その部活
僕が辞めた時に、うん、その、連動して20人ぐらい辞めちゃったんですよ。あの、まあ、まあ、こう言うとあれですけど、まあ、お前辞めちゃうんだったら辞めるわ、みたいな感じで。
うんうんうんうん、
っていう子を向いて、で結構そいつらと学校でこうバスケ、うん、空いてる時間も必ずバスケみたいな感じで。
ああ、じゃあもう、ね、部活っていうかそのバスケ部がちょっと嫌だったっていう感じなんですかね。
そうですね。嫌、うん、
っていうか、うん、
まあもう一回やめちゃうとやっぱり戻るっていう感じもないし、もう残ってるのも本当数人になっちゃって、なんかこうこれから頑張るぞっていう感じを外からはまああんま見えなかったんで、でもまあ頑張ってましたけど、
うんうんうん、
はい、そうですね。
へえ、じゃあもう体作りも兼ねての水球だったんですね。
そうですね、体作り兼ねて、でもう体作りが思ったより成功してしまって、
へ
え、もうプレースタイルがもう全て変わってしまうぐらい、
へえ、すごい、
はい、
そんなすごいんですね、水球って。
いや本当にすごいですね。僕水球部いた頃は。うん、水球部のそのスタメンの主要メンバーが、まず身長が低いか、その162センチぐらいしかない男の子がいたんですけど、
はいはい、
そいつの体重が78キロ で、
はい、
で体脂肪が 10% ぐらいなんですよ。
へー、
もう本当に岩みたいな、
うん、すごい
ゴーレムみたいな体してて、うん、もうとか、あともう本当みんなあれですね、基本的にはもう高校生とは思えないようなそのゴツゴツの体で、で結構真面目なこう真面目な子が多かったんですけど、
うんうん、
それでもみんなで帰ってると道が開くぐらい圧が強くなる、
うん、あ、
はい、でみんな黒くてみんなゴツいっていうのを5、6人で歩いてるんで
迫力が
すごかった。僕はその頃、うん、あのスポーツテストみたいなのはもうほとんど満点っていうか、もう学年の上位5番に全部入ってて、
それみんな水球部とかなんですか。
あ、水球部はもうみんな上の方です、
うん、
あの得意なの違う、僕は走るのも得意だったんで、
あ、なるほど。
でもうあの懸垂とか もうずっとできたんですよ体操部か水球部かってぐらいみんな懸垂できて、
あの
よくあの筋肉自慢の人が鉄棒 の、うんうん、あの立てる棒に、
うん、
こう腕伸ばしてぶら下がる、鯉のぼりみたいにぶら下がる、
あ、横に、うんうんうん、
はい、 あれとかが体重75ぐらいあったんですけど、できたんですよ、うん、
すごい、
すごいんですよ、本当すごかったですよ、
すごいですね、
それぐらい、でも水球やってるだけでウエイトとかやってなかったんで、
うん、すごいですね、やっぱその水の抵抗とかもあるんですかね、
水の抵抗と、うん、あとやっぱりその下半身地面に足ついてない状態でボールを投げるんで、
うんうんうん
うん、すごいその背中の筋肉がすごいつくんです、
うんうんうん、
はあ、でしかも足はあのくるくる回転させて浮かないといけないんで、うんうんうん、足もしっかり筋肉がつくっていう、
それはなんだ、太ももとかなんですかね、どういう、
太ももがやっぱりつきますね、
うん、
膝周りがすごい、あとお尻ですかね、
あへえ、はい、あじゃあそれじゃあバスケにいいですね、
そうなんですよ、うん、ちょうどオリンピック終わっちゃったんですけど、うんうんうん、水球の選手とかってヨーロッパだと水球メジャーなんで、
ああ
その身長が小さくて体がないやつがサッカーをやって、
うんうん、
その日本の野球みたいにこうスポーツエリートが水球をやったりすることもあるらしいんですよ、
へ
え、だからもうみんな2メートルぐらいで、
あそんな背高い、
筋肉隆々で、
うん、
すごいんですよねヨーロッパの選手とか、
えそれなんかプロのなんかある
んですか、あなんかセリエ A とかあるらしいです、
へえ、
スペインリーグがなんか強いって聞いたことありますけど、
あじゃ あるんですねリーグが、
はい、そうらしいですね、
いやそうなんですか、すごい、なんかあんまり水球は見れなかったんですけどオリンピックで、
そうです、
ね、うん、ちょっとだけ見てでもなんかすごい、そうすごかったですね、なんか
すごかったですね、あれがこう水の中ですごいことが、えげつないことが行われまくってるんで、
それ水の中の撮影とかはないんですか、なんか
水の中の撮影もたまにあります、僕好きで、
うんうん、
あの作品を水の中で撮ったりとかやってますね、
へえ、
はい、面白いですね、
いいですね、
綺麗だし、
うんうん、そうですね、じゃあ水球をやりながら、
あで水球やりながら、
うん、芸術大学、
すごいボリュームになっちゃいます芸術で芸術大学に進学したきっかけが、
うん、
まあ、大学、うちの学校すごい進学校で、
うん、
なんか自然と僕結構勉強できる方じゃなかったんですけど、その、
うん、
一般的には結構勉強できる方だったんです、
うんうんうん、
で、まあ、いろんな大学選べたんですけど、
はい、
なんか日芸はとにかく面白い、日本芸術大学はもうとにかく面白いらしいっていう情報を仕入れてきた友達がいて、
う
ん、一番仲良しの友達なんですけど、
うん、
一緒に日芸受けようって言われて、
うん、
じゃあ日芸受けようかなと思って受けたんです。もうでもう日芸に行くって決めてたんですよ。他も受かったんですけど。それで、で受験日が一番早かった日本大学の芸術学部の放送学科を受験したんですね。
へ、
写真で写真学科もあるんですけど、
うん、
その時は別に何も考えてなかった。放送学科受験して入学したんですね。
うん、
でカメラマンになったきっかけなんですけど、
はい、
父がかなり有名な写真家なんです、僕実は。
そうなんですか、
すごい有名な写真家で、
はい、
でまあカメラに触れることはすごい、ね、カメラもらったりとかしたことあって、
うんうんうん、
で写真学科の友達もたくさんできたんで、
うん、
すごくこう一般の人より写真が身近な環境だったんですね。でその一緒に受けた友達は結局放送学科落ちて写真学科受かったんですよ、
うん、
っていうのもあって写真学科の友達すごく多くて、
うん、
で僕も写真撮ってみんなでこう見せ合いっこみたいなするじゃないですか、
はいはい、
そうするとなんかやっぱすごい褒められるんですね。その父親が有名だからって補正もなんかちょっとありそうなんですけどもうとにかく褒められるんですよ、この写真がいい、もう僕が意図してないところまでめちゃくちゃ褒められるんですね。
へー、
なんでいやなんかいいなと思って、
うん、
まあ、写真、これあの選択のカメラにはまった瞬間ですかね、
うんうん、
まあやっぱり褒められるのがすごい嬉しくて、
うん、
で撮ってたんですね。それ で写真学科の子とかでこう課題やりたくない人とかいるじゃないですか、まあ、大学に必ずいるじゃない、課題め
ん
どくさい人、
うんうんうんうん、
で僕はあの写真学科じゃないんで参加できないんで課題を代わりに取ったりしてたんですよ。でそのうち何個がその賞に、学校単位で賞に出品するみたいな課題もあって、 で僕が代わりに受けた、あの代わりに撮った写真が結構賞を取り出したんですね
別の人名義
別の人名義で、
うんうん、
であの受賞式のスピーチで撮ってないやつがしどろもどろに喋るっていうのを見るのがなんかだんだん趣味になってきて、
え、うん、
あのこの写真はみたいな、でなんか質問とかされて、なんかあそれは、あんまり考えませんでしたみたいな、スピーチとか見るのがもうすごい楽しくて、で、まあ、写真いいなってハマって、うん、3年の頃に父親がオーストラリアの砂漠に写真を撮っていくっていう話があったんで、
はい、
一緒について行ったんですよ、
は
い、でそこで撮った写真が、自分で撮った写真ですごい感動する写真が一枚あって、
うん、
あこんな写真撮れるんだったら、プロでやってみたいなって思ったのが、プロを目指したきっかけですね。
へえ、じゃあそれは大学生ってことですか、その時。
もう大学の3年後半なんで、もうみんな就職活動とか始めてる時期で。
うん、で、相変わらず放送部っていう。放送学
科。あ、はい、相変わらず放送学科ですね。
うん、放送学科っていうのは、ちなみにどういうこと？
基本的には、まあ、いろんなコースあるんですけど、
はい、
自分で途中で専攻を選べて、
はい、
基本的にはその CM 制作みたいのが多いんですね。映像制作、その音響の方、
うん、
まあ、テレビ番組とか CM 制作の方に関わるなんとなく学科が多くて、
あ、なるほど、
僕はその CM のコピーライティングとか授業を受けてました。
へ
え、はい、
なるほど。でそれとは別に写真を撮っていた。
そうですね、やってました。
へー、なるほど。それはちなみに、
はい、
その時は、
はい、
フィルムですよね。フィルムカメラ。
フィルムです。あ、ちょうどデジタルと転換期ぐらいで、
うん、
その課題とかその授業とかはフィルムで行われてたんですけど、まあ、一般的にはそのちょっとデジカメにみんな移行し始めた時ぐらいですかね。
あ、でもまだ
携帯で写真撮れるようになってきてたじゃないですか。
はいはいはい。
なんでそのデジタルカメラに対するこのあれが全然抵抗がみんななくなってっていう時期ですか、
ね。なるほど。でもまだそのデジタルカメラのそのなんだろう、画質とかはそんなに良くない。
そう、写真やってる人はみんなフィルムがいいって言ってる感じの時期ですか、
ね。そうですよ。そうですね、じゃあ多分他にも、
はい、
いろいろ質問があるのでその都度を広げていきたいんですけど、
はい、
じゃあ、
はい、
動く被写体スポーツや動物を
動く被写体、はい、
うん、撮るときに心がけていることとうまく撮るためのテクニック。
なるほど、
はい、
これ動く被写体って本当に難しくて。
難しいですよ、
ね、でも今飛躍的にカメラの性能が上がってきてるんで、
あ、
やっぱりそのやっぱ難しいだけあって、うん、そっちにそれ用の性能みたいなのがすごい上がってきてるんですね。
なるほど、そこにテクノロジーがこう、
そうですね、
費やされて
る、ね、やっぱりこれができる、このカメラだったらこれができるっていうのがやっぱりカメラの売りになるんで、やっぱりその動く被写体っていうの、一番大きいのがやっぱりその動いてる被写体にずっとピントが合うオートフォーカスっていうのがあって、
うん、
そのオートフォーカスって基本的にこう半押しするとピントが合ってシャッターが落ちるじゃないですか、
うん、はい、
あのボケボケの状態から撮ろうとするとギギギギっていって合って写真を撮れるようになるみたいな、
はい、
その状態がずっと続いてていつでもこう追いかけてくれる。
うーん、それ一旦合わせたらってことですか。
そう、一旦合わせてターゲット、うん、まああんまりそのシビアじゃないですよ、エリアでなんとなくこの人のこと追ってんだろうなってカメラが感じてくれて、それをピントが追いかけてくれるんですね。
あ、なるほど。
でスポーツとかになると、
うんうん、
まあ、実はもうそれピント捕まえて連写しまくって、
うん、
その中の一枚ってなっちゃうんですよ、どうしても。
そうですよね、
例えばバスケだと、
うん、
ダンクに行くぞって時に、
うんうんうん、
やっぱりそのダンクの一番いい瞬間を一枚撮るっていうのは、うん、それは難しいので、
うん、
でそこの連写性能とかもカメラによって違うんですね。
うん、
なんでババババババッと撮って、うん、あ、これいいじゃんみたいなことになってます。でそれ以外に うまく撮るためのコツなんですけど、
うん、
その、まあ、特に、まあ、動物もそうですね、ファインダーから絶対に目を離さないことですね。その今デジカメって撮ったらちょっと確認したくなるんですけど、
あ、うんうん、
特にバスケットだと、
うん、
もう次に何があるかわからないじゃないですか。
そうですよね。
例えば、うん、ダンク行きましたとなって、
うんうんうん、
まあブロック、すごいブロックが発生して、
うんうんうん、
わ今のブロック取れたかなと思ってカメラ見たくなるんですけど、
うんうんうん、
その後やっぱりそのリバウンド取ってすごいプレーが生まれたりするじゃないですか。
そうですよね、うん、
あの絶対にファインダーから目を離さない、はあ、それが大事ですね。あとまあやっぱリバウンドとかもすごい躍動感がある映画撮れるんですけど、
うん、
やっぱリバウンドとかってやっぱりこうシュートが終わった後なんで結構気抜いちゃうんですよね。
うーん、
だけど、まあ、そういうタイミングを逃さないために、
うん、
ファインダーから目を離さない、
うん、
これがやっぱりうまく撮るためのコツかもしれないですね。まあ、動物でもそうなんですけど、動物いつ何するかわからないんで、
そうですよね。
まあ、ちょっと撮れたから見てる間に、
うん、
なんかちょっと、例えば猫がくしゃみしたりとか、うん、そういう瞬間で撮れたらすごいじゃないですか。
そうですね。
だけどなんか、それが撮れなかったりとか、
うん、
まあ、常に撮影のレディー状態にあることが結構大事なのかなと思いますね。
だから今撮った、写真で満足するんじゃなくて、またもっといいのがあるかもしれないってことですよね。
そうですね、うん、もうビデオ撮ってるつもりで、
うんうんうん、
ずっと追っかけてることがやっぱすごく大事ですね、
うん、そうですよね。やっぱりその、はい、私も、この間、ドゥルーリーグっていう夏の
コンサートで、もうすっごい羨ましいですね来年見に行こうかなと思って
あー、ね、
ちょっとアテンドお願いします。
あー、もしもぜひぜひ、
はい、
そう、それでだからまあカメラマンも結構いて、
はい、
なんかあのバッジみたいなのつけている んですけど、あのゴール下に、はい、うん、
なんかボールイズライフとかそういう感じなんですか ね、 多分ね。
そうですね、
あの YouTube とかで上げてるじゃないですか、
うん、そうそうそう、動画、うん、動画の人もいるし、
はい、
写真であのキャシー アスイナっていう人知ってます？
うん、有名な方がいるんですよ。
なんかね、バスケ選手の写真もよく撮ってて、
へ
で、いろん な、 なんかナイキ の、 そのだ例えば大学生とかのやつとかにも行ったりとか、ドゥルーリーグには結構他の仕事がなければ来てて、
へ、
うん、で、その人もいたりとかで、みんな、うん、いるんですけど、私はまあ普通に iPhone なので、
はい、
それで、まあ、写真とか撮ろうとするんですけど、全然やっぱり、はい、iPhone だと本当に、限界がありますよね。
まあそうですね、うん、どうしてもレンズがな広いんで、
うんうん、
何撮ってるのか写真撮ってみるとね、そうそうそう、意外と何か分かんなかったり。
そうなんですよね。なんか
でも iPhone 自体はすごいカメラの性能で、
うん、
すごいいいカメラなんですよね。
あ、
連写も効くじゃないですか、あれ。バババババって。
そうそうそう、バーストってやつですよね。
はい、
うんうんうん。
その中から1枚選ばなきゃいけないっていうのが謎機能なんですけど、あれ。
あ、そうなんですか。
面倒なんですよ。そうなんです。なんかその後、全部が出てこなくて、なんかそこがフォルダみたいになってて、
あ、
その中からなんかお気に入りを1枚選んで、
うん、
みたいな
感じだ
ったと思います。それを整理
する。はい。うん。私もあれ、なんか、やるつもりじゃなくて、なっちゃったみたいなのばっかりで、な
んかそういうリリリリリリリリリってやつ
です、ね、そうそれで、はい、そういえばこんな機能があったみたいな、それでも使えばよかったですね、それこそ。
いや、すごいいいと思います、
ね、
あとその連写で撮ったやつを、
うん、
多分動かしてみると、そのアニメーションみたいになるじゃないですか。それも結構楽しいんですよ。行ったり来たりとかこうして遊んでるとすごい楽しいですね。
はい、なるほど。
はい、
やっぱね、でもそのそれで、あのデュルーリーグを撮ろうとして、やっぱちゃんとしたカメラ、
はい、
欲しいなって思いましたね。
まあ、そうですね、うん、でもみんなそうやって多分カメラ買っていくんですよ、
ね、そうですよね、やっぱりなんか
そうだと思います。
うん、まあ、持ってたこともあったんですけど、デジタルのそういうちゃんとしたのは持ってないんですよね、はい、うん、まあ、その質問も多分あると思う。
はい、
そうですね。 あ、じゃあ次、リッ
ツさんから。リッツさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。素人が子供の運動会やスポーツを撮影するのにおすすめなカメラと技術に、気をつけることがあれば教えてください。まあ、これも。
まあ、似たような。
うん。うんうん。でも、おすすめなカメラと、あとまた子供のっていうことで、またちょっと違ったりするのか。
そうですね。
うん。低いです
ね。まあ、運動会、僕もこの前、運動会みたいなイベントを取り行ったんですけど、
ほうほう、
やっぱりこうバスケと一緒に遠いじゃないですか、
距離が。そうですね。うん。
で、まあバスケット以上にその撮りたいものが決まってますよ、
うん、
小さいっていうか、
うんうんうん、
そのフロアの雰囲気とかじゃなくて、もう結構子供の顔を撮りたかったりとか、
そうですよね、
するじゃないですか、
うんうんうん、
なんで狭い絵を撮れるっていうか、そのなんですか、倍率、
うん、
なんていうんですかね、まあ長玉っていうんですけど、
はいはい、
そのズーム、
うん、
ズームって言ったら多分かな、ズームが効くレンズが多分とってもいいと思うんですよ、
はいはい、
でそういうカメラってその一眼レフとかによく、うん、オリンピックとかの報道でこう白いレンズつけて、うん、バズーカみたいなレンズつけてやってるじゃないですか、
う
ん
うんうん、そうですね、
うん、あれってめちゃくちゃ高いんですよ、
うん、
もうレンズ自体が 5,60 万当たり前みたいな、なんで、
う
ん、まあそういうのは絶対買えないん で、
で、
ね、たまにいますけどね、運動会行くととんでもないとんでもないバグモンレンズつけて、
うん、
もう買ったんかそれみたいな人もいますけど、今コンパクトデジカメって一眼じゃなくて、
はい、
そのまあポケットに入る想定で作られてるやつの中で、うん、すごい高ズームのやつがあるんですね。
ほうほう。
で僕が買ったのはパワーショットの、うん、SX60 っていう、ツイッターでも紹介したんですけど、
はい、
65倍ズームっていうのが撮れるんですね。65倍ズームっていうのはどれぐらいすごいかっていうと、なんとなくこう目で見てるって、
うん、
こう月が出てるなって、ちっちゃい月が出てるじゃないですか、うんうん、特に大きいわけでもない月、
はい、
出てて、それを一番ズームにすると、
うん、
クレーターがはっきり映るぐらい大きくなるんですよ。画面いっぱい月になるぐらい。
撮れちゃうんですか？
撮れちゃうんですよ。それが手持ちで撮れちゃうんですよ。
すごい。
そのズレ、ブレの補正がすごい効いていて、
あー、そっか、うんうん、
手ブレをすごい解消してくるんですよ。すごい勢いで。
は
ー。で、子供の顔とか撮るのにも、うんうん、やっぱりズームがすごく効くんで。
そうですよね。
そういうで、今光学ズームとデジタルズームっていうのがあって、
うんうんうん、はいはい、
でこのカメラは、うん、ズームが何倍です、かっこ光学とか、うん、かっこデジタルとかって書いてあるんですけど、
はいはい、
デジタルズームっていうのは、うん、その言ってみれば、うん、まあ、ちょっとテクノロジー入ってるんですけど、
はい、
撮った写真をトリミングして大きくしてるだけなんです
よ、うんうんうん、そこにちょっとズームインしてるだけってことですよね。
そうそうそう。疑似的にズームしていて、うんうん、画質がその分落ちるんですよ。画質とサイズが。
うんうん、だからコンピューターで画像を開いてたのを、
はい、
自分でちょっと寄ってズームにしたしてちょっと荒く
な
った。
そうそうそうそう。
ことですよね。うんうんうん。
なんでまああんまり意味ないです。なんで光学ズームの方をよく見て購入した方がいいですね。
うんうんうん、なるほど。
はい、
じゃあその、65倍っていうのは光学ズーム。
そうです、光学ズーム65倍で、デジタルズームで130倍までいくんで、
あ、
はい、まあだから多分半分にトリミングしてちょっと画像が綺麗に見えるように中のコンピューターでちょっといじってくれてるぐらいのことなのかなっていう感じです。
あ、すごいですね。それはでも月とかもやっぱりたまにすごい大きく見える時あるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、で、ああと思って、で、
なんか、うわ、すごい綺麗じゃんって、そうそうそう、iPhone でこう、パシャッと撮ると、
うん、
ツイッターに上げた後、なんか何にもリアクションない、おかしいなって思ったら、米粒みたいに映ってるだけっていう。
そう。で、しかもなんかもう、
よくありますよ。
うん、飛んでるみたいな、ただ白くなってるだけみたいな。
あ、そうですね。白いポチがあるだけ。
そうそうそう。っていうので、まあ、はい、まあ、撮っ って、まあ、ツイッターに上げるまでもなく、もうなんか見てすごいがっかりみたいな、
は
い、
あ、これはダメなものだって分かる。
そうそうそう、なのでもう諦めてるんですけど、やっぱりなんか、
はい、
肉眼で見てあれだけ綺麗なのにってなるじゃないですか。
そうですよね、
うん、だからそれはすごいですね。クレーター
の難しいところですね、うん、で
も
ね、
じゃあ、一眼じゃなくて
一眼はあのカメラのレンズを交換したりしなくちゃいけなくて、うんうん、すごい荷物増える上に、
そうですよね、
やっぱりそのね、うん、そのあ子供の出番だって付け替えたりとかってやっぱり出遅れたりするじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、うん、
やっぱあんま僕はおすすめじゃないですね、楽しめないっていうか、
うん、じゃあ私とかもその、
はい、
ちょっと、たまにそのバスケ観戦行ったりするときに、
はい、
iPhone よりマシなやつでちゃんと撮りたいなっていうのだったら別に一眼とか行かずにこれでいいと思うんですか、
は
い、
あもう全然おすすめですね。
あそれ聞いて
た、多分一眼持ってたらもう試合が見れないと思うんですよ ね、
そうですよね、
カメラ気になっちゃって、
うん、なんか場所もないしね、なんかそういう
座り、そうですよね、周りも引きますもんね、
うん
みたいな、
うん、そうですよね。あじゃあそれ、はい、それじゃあ私も探してみます。
はい、キャノンだけじゃなくて各社から出てるんで。
あそうなんですか。
はい、
あでもこれはキャノン、
僕が今話したのはキャノンのものですね。
わ、うんうん、かりました。じゃあ一眼いかなくても結構もういいのがあるぞっていうですね。なんか一眼っていうと結構あそのなんだろういろいろ覚えなきゃいけないことも多そうっていう。
うん、そうですね。まあ露出とかのね、うん、こととか。でも今、オート機能必ずついてるんで。
まあそうですよね。
はい。うん、そこは心配ないと思います。
うん、
逆に。
なるほど、
はい。逆にコンデジの方がなんかいろんな機能がついてるんで、
うん、
まあ混乱するのは、コンデジの方が混乱するかもしれないですね。
コンデジって何ですか？
あ、コンパクトデジカメ。今、僕が話したような、うんうんうん、コンパクトデジカメのことなんですけど。
コンパクトデジカメって言うんですね。うん、
はい。すごいこの優しさ機能みたいなのがたくさんついててわけわかんないです。もうスポーツモードとか高速スポーツモードとか、いやもう何が違うんだよみたいな、
うんうんうん、あじゃあなんか写真カメラわかる人からすると書いてわかりにくい、
もう大混乱ですね、う
ん、なんかちょっと変ななんかこう絵みたいなのがアイコンになってる、
あと勝手にちょっとフィルターみたいなのかけてなんか勝手にいい感じにしてくれたりとかちょっとみたいななんかすごい、うん、すごい漫画チックになっちゃってるけどみたいななっちゃうんで、
あそんなのもあるんですね。
じゃ あるんですよ、今すごいですよ本当に。インスタグラムのフィルターみたいのが
いらない、
最初から用意されてて、
はあなるほど、
はい、
そういうなるほどね、うん、じゃそういうのって
はい、
これは私からの質問ですけど、そういうのってなんかこう、はい、同じ感じにみんななっちゃいがちとかはありますか、はい、まあそのプロの方は別だと思いますけど、普通に
そのフィルターとか使うことで、
そうそうそう、まあインスタグラムとかもそうかもしれないですけど、
うん、まあでも、まあ、そういう意味ではいろいろあるんで、
うん、
今のデジカメってで
うん、
明るさとか暗さとかがそのちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、その、はい、さっき月みたいに真っ白く飛んじゃったりとか、
うんうん、
夜が真っ黒で映ってないっていうふうにならないように、
うんうん、
幅広く撮れるようになってるんですね。白の上限と黒の上限もすごいストレッチして広げてあるんですね。
なるほど。
なんで、
うんうん、
逆に言うと陰影がない写真が自動的に撮れるようになってるんですよ。
ああちょっと
コントラストの低い、
うんうんうん、
はい、そうフラットな写真が撮れるようになってるんですよ。
へ
それって昔で言うと、
うん、
その映るんですとかって、
は
あ
は
あ、誰でも撮れるようにそういう暗いところでも撮れて、明るいところとその暗いところの差があんまり出ない代わりに、
うん、
ポケポヤっとした写真が撮れるように、
うんうんうんうん、
今デジカメってノーマルだとなってるんですね。なんでいいデジカメ 買えば買うほど、うん、結構撮りっぱなしの絵ってすごいつまんなかったりするんですよ。
あデフォルトがそうなってるってことですね。
そう、あの色とかもあんまり載ってなくて、
うんうんうん、
すごいグレーみたいな写真が撮れたんですね。なんでそういうフィルター1枚かませることで、
うん、
まあ、ちょっとあの見れる写真にしたりとか、
うんうんうん、
多分そういう工夫がされてるんだと思うんですよ、
ね、なるほど。後からやるってことですね。そう、撮る時の設定じゃなくて、はい、後から
後から、
うん、
はい、
なるほど、面白い、
はい、よかったです。
いやいや、
はい、
もっともっとすごい突っ込みたいんですけど、質問がたくさん来てるので、
はい、そうですね、はい、行きましょう、
はい、次行きます。はい、トミさんから、
はい、
トミさんです、はい、プロカメラマンにか必要な3つの要素聞きたいです。
3つの要素、うん、はい、
あとロケに行って楽しかった場所ベスト3お願いします。
あ、
3にこだわって
3つな、そうだ、もう3が好きなんですね、
うん、そうですね、
3つな要素っていうのは、
うん、
まあ、3個はちょっとよく分かんないですけど、
うん、
プロカメラマンに必要な要素、
うん、
あ、まあプロカメラマンにもいろいろいるんで、
そうですよね、
もう、まあ、そういうこと、もう単純に人だけ撮る人と物だけ撮る人ってもう全然、
うんうん、あ、ちなみに
職業ち、はい、
あ、すいません、そうですよね、ちなみにモットさんは、
はい、
な、専門はこれっていうのはあるんですか？
あ、僕はあの基本的に何でも撮ってます。
うーん、
で、まあこれまたちょっと違う話で僕の持論なんですけど、
はい、
カメラマンって基本的にライティングとトリミングとアングル、まあアングル、まあトリミングと一緒なんですけど、
ほうほう
ほう、まあちょっと違うかなんですよ。で、ライティングができれば、
うんうん、
何でも撮れるんですね。
なるほど。
あの、ここ、こうしたいなって思った時に、うんうんうん、やっぱりノウハウがあるんで、なんであの、うんうん、逆にカメラマンでその人しか撮れない、撮らないんだって言って実は撮れない人ってたくさんいて、
うん、
で僕的には結構それはプロカメラマンとしてちょっと怪しいなって思ったんですよね、うん、
それは人の場合が多いんですか？
人は、うん、その簡単に撮れるんですよ。
あ、そうなんですか。
人って、
うん、
別に何ですかね、あの耳の形をしっかり見せたいとか、
うん、
まあ、そういうのないじゃないですか。
うん、
なんであのまあ細かいこと言うとまあいろいろあるんですけど、
うん、
あのでっかい光源、あのなんででっかい傘みたいなのがあるんですね。
うんうんうん、はいはい、
あの人と、まあ、人撮る用じゃないですけど、まあ、ほぼ人撮る用のやつ、それをもう結構正面がぶち当てちゃえば、
うん、
あの今載ってる雑誌とか、うん、まあ、広告の写真みたいな近い写真って実は誰でも簡単に撮れちゃうんですよ。
なるほど。
なんで、まあ、人の撮影っていうのは、
うん、
実は案外そのあのやれるレベルはあれど、
うんうん、
意外と誰でもできちゃう、
うん、写真自体は。
はい、だけどそのプロダクト、そのものとかだとやっぱりその形をしっかり出した上で、ここのその銀の素材をしっかり見せながら、ここに入ってるその色を出して、しかもここをなんとかしてくださいみたいな、いろんなリクエストに同時に答えないといけないんで、そのためにそのライティングというのはすごい緻密になるんですよ。
難しいですよね。
難しいけどね、やっぱりそれがめちゃくちゃ面白いんですよね。
あ、
それ突き詰めていくと、
うん、
人の撮影とかも少しやっぱりこの人はこういう感じだから、まあ、例えば輪郭がこういう感じだからここを強調させた方がいいかなとか、
は
そういったこととか、そのあの、まあ、アングルの話で言うと、
うんうんうん、
まあ、その事前にこうお話ししたりして、あ、この角度この人すごい綺麗だなとか、まあ、そっちの角度に来た時にいいライトが来るようにシビアに詰めたりとか、そういうことができるようになるんですね。
あ、じゃあちょっとプロダクト的な目線で、
はい、
形として
で、あんまり、そうですね、でもそれをそのモデルさんに強要しちゃうと、
うんうん、
結局あの硬い表情だとか、
うんうん、
そういうのにつながっちゃうんで、
うんうんうん、
そこはまあさじ加減が必要なんですけども、うん、まあ結局では一度組んだらもう自由に撮るしかないんですけど、
うんうん、
まあ、なんであの物撮れる人は必ず人はそのライティング的には上手に撮れるって僕は思ってます、ね、
なるほど。
で、何でしたっけ、あ、3つの要素か。
うんうんうんうん。あ、でもそれが、でも3つの要素、それなん
ですか？ 3 つの要素。うん。3つの要素、何ですかね。うん、
プロカメラマン。
プロカメラマン。プロカメラマンとして。うん。何、うん、ですかね、うん。まあでもコミュニケーションは、プロカメラマンってなると、やっぱりクライアントが必ずいて、まあ、ほとんどの場合にそのあのアートディレクターがいるんですね。
あ、
で、まあ、クライアントは例えばここの製品のここを見せたいっていう気持ちがあって、
はい、
でそれを踏まえた上でアートディレクターはこういう絵作りがしたいっていう考えがあるじゃないですか、
うん、
はい、それを組んだ上で自分がどう見せたいかっていうのを提示しないといけないんで、面白いですかね、この話。大丈夫かな。
いや、面白い。
これはもうトミさんと飲みながら話せばいいだけの話なんです
よ。いや、でも、
でもまあ、なんだったらこの前こんな話したんじゃないかなっていう。
へ、あ、じゃあ、はい、ロケに行って楽しかった場所、ベスト3。
あ、まずその、うん、さっき話した、はいはい、カメラマンになるきっかけになった、
うんうん、オーストラリア。
オーストラリアのフレザー島っていう、多分世界遺産になってる、はい、その砂だけでできてる島があるんですね。
へ、
全部白い砂、多分下になんかこう腐った植物みたいのが多分地面代わりになっていて、その上にこう砂が積もってできてるとか、なんかそんな感じのお話だったと思うんですけど、なんかバオバブとかって、あの海水で育つじゃないですか、あれ、あれの根っこがその多分しっかりと島を支えているみたいな、そんな、もう本当にあのすごい砂漠なんですけど、
うん、
一体すごい植物が生えていて、
あ、砂漠、あ、そっか、うんうん、
で地面はもう全部砂なんですね。砂漠じゃないのか、だから砂なのか、
うんうん、
で、あの一部の場所にすごい大きな砂漠があったりとか。
広いんですか、その島は。
すごく広くはないですけど、
うん、
あのそんなちっちゃい、あの、
うんうん、
ちゃんと島っぽいぐらいの大きさはあります、
うん、
そこがもうすごく感動的で、
うん、
あのなんていうんですかね、あのやっぱりちょっと現実離れした風景がたくさんあるんですね、
うんうんうん、
でマッケンジー、レイクマッケンジーっていう湖、マッケンジー湖って湖があるんですけど、
はい、
そこは多分海水が流れ込んでるんだと思うんですけれども、細かい砂がそのフィルターになって水がすごい透明なんですね。そのあの不純物がすごい少ない水で、で 風がない日が本当にその鏡みたいに映るんですよ。透明度が高くて、であの、まあ、ウユニ塩湖とかでよくあるあの感じに近い感じで、
うんうん、
空の星とかまでも全部ピカピカに映る湖があったりとか、あと砂漠もやっぱりすごくこうパワーがあって感動的でしたね。それが一つと、あともう一つはあのアフリカのケニア あのザ・アフリカみたいなサバンナですが、まあ撮影でどうだってことじゃないんですけど、あの僕が行った中でも最高の場所で、
はい、
もうストレスが何にもないんですよ。
なんで？
人も本当に親切で、
うん、
でもうその気分を害するようなものもないんですよ、ね、うん、空は広くて動物がたくさんいて、
うんうん、
あのお金、僕が泊まったのは結構なそういう観光用のちょっとラグジュアリーなホテルだったんですけど、
はい、
あの結局お金を手にしても使う場所はないんですよ、その辺一帯って、
うんうんうん、
なんで働いてる方がお金のために働いてるわけじゃないんですね。なんか、まあ、お金のために働いてるわけじゃなくもないけど、
うんうんうん、
なんかお金に対してこう別にそのあんまりフォーカスしてないっていうか、
うん、執着がない、
そのライフスタイルがお金に基づいてないんですね、うん、なんですごいこう心から親切だし、
うん、
あのなんていうんですかね、その 人は素晴らしいし、やっぱりね、この肩こりがこんなにないの初めてだなって思ったんですよね、行って。やっぱ普段緊張してるんだなっていうのを思わされました。
なるほど、
はい。ともう一個が、多分このもう一個のやつがトミさんが聞きたいやつだと思うんですけど、あの会うたんびにこの話させられる
そうなんですか、うん、
はい、もう最近はもう僕は途中まで行くとあのオチを話しちゃうっていう、もうとんでもない黒柳徹子状態に突入してるんですけど、うん、あのキューバに撮影に行ってたんですね。
へえ、いつですか？
それが12、3年前ですかね。10年ちょい前。
はいはい。
で、僕普段あの葉巻吸ってるんですけど、
はいはいはい、
葉巻を本格的に吸うようになったのもそれがきっかけで、
うん、
でもちょっとアクシデントがあって、
はい、
僕一人で行ってたんですけど、その時、
はい、
あのホテルから出たら、うん、まあ、タクシーに、ホテルの前についてるタクシーに乗ったんですよ。で、少し走ったところで両脇から人が乗ってきて、